ピリピ人への手紙の2章ですね。で、私たちがこのピリピ人への手紙を見ていく中で、この全体を見るとですね、このパウロの書いている言葉で最も多い、こう際立っている言葉が喜びですね。喜ぶということで、主にある喜びなんですけれども、このパウロが牢屋に入れられている中でなおのことを喜んでいるという、その内容になっているわけなんですね。で、なおのことなぜ喜ぶことができるのか、それがパウロが生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと告白したそのキリストとの交わりが支えとなっているわけなんです。で、この方のみを見てこの方に全てを捧げ切っていくという、その中にある交わりの中に喜びの源があった。また死ぬこともまた益ですと言ってますように、地上のことではなくて、この天地が滅びてもなおのこと残っている神の国、これを思っているからこそ得ることのできる喜びなわけなんですね。で、それで、そのことを言い表してから27節にこのただという言葉が書いてますけども、進めを行っていて、キリストの福音にふさわしく生活しなさいとありますが、ここから御国の市民、御国の民なんですよという話を始めています。で、これがピリピという植民都市にいる信者たちに語られているというのがミソなんですね。この前学びましたが、都市国家ポリスなんですけれども、それはこの非常に忠誠心を自ら貸していくですね、ローマ人としての誇りを持つその植民都市であったわけなんですけど、パウロはあえて、おそらくは意図的に、だからこそあなた方は御国の市民として生きなさいと、このように進めを行っていったわけなんです。で、民であるということは共同体だということ、つまり一人じゃないんだということ、で、次に一つになってと、こういう言葉が出てきますけれども、チームになってこの一人一人が責任を持って、そして互いにこの責任を持ってですね、使い合っていきながら、この犠牲を払っていきながら、その御国の大義のために、目的のために働いていく、動いていくということになるわけなんです。ちょうどスポーツ選手にも当てはめることができますけれども、チームプレーの中で一つになって動くというのはもう第一前提ですね。27節で、この後半で、あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、この奮闘という言葉は戦争にも使うし、またスポーツでも使う言葉になっていることを前回学びました。団体競技の中で、例えばサッカーにしてもバスケットボールにしても何でもいいんですけれども、自分のしたいこと、自分が願っていることを優先させたらアウトですね。もう常識でわかると思いますね。やってはいけない行為です。失格です。ですから同じように、この御国の民、教会の人たちは全体を見ながらですね、その教会に神が聖霊によって語ってくださっていることを知りながら、聞きながら、自分の持ち分を果たしていくという、この、何か自分が何かをするのではなくて、主がこの御体の中で何を示しておられるのか、このことをですね、知っていくことがとても大事だという話をしましたですね。で、本格的にさらに進めを パウロは行っていきますですか。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛を持ち、愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと、という言葉があります。で、思い出していただきたいんですけれども、パウロはこの手紙を非常にこの親愛の情を込めてですね、書き始めております。ピリピの人たちが何度となく彼に捧げ物を送ったんですね。一度ならず二度三度と、それがね、最後の方に書いてあるんですけれども、16節ですね、4章の16節で、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度となく二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれましたと、この遠くにいるパウロであるにもかかわらず、彼らはその恵みの交わりに入っていったわけなんです。で、そこでですね、この彼が牢屋にいる、ローマの牢屋にいる時でさえ、彼らはまたこのピリピの指導者であるエパ、ちゃんといつも覚えられてないね、いつも忘れちゃうんだよね、そうですね、エパフロデトですね、エパフロデトを通してですね、またそのパウロに捧げたというか与えたんですね。捧げるというのは神様に対してですね、この持っていったわけなんですね。で、その感謝の表れとして、この手紙を書いてるわけです。で、彼は物欲しさでそう言ってるのではないと言ってるんですね。これ大事ですね。助かったからって話ではなくてですね、そこまでのことをする背後にある霊的なその身ですよね。で、これをですね、彼は非常に感謝していたわけなんですね。それがこの、彼の書いている、だからこの手紙っていうのは非常にこの兄弟愛というか、パウロは自分が使徒であるというふうに書いてもいないですね。もうみんな使徒であるというのはもう当たり前のように認めていて、そして尊敬していて、それが前提であったので、その前提であるからこそそんなこと言う必要もなく、この、彼は、友達に話すかのようにですね、書くことができたわけなんです。で、その中にあっても彼は、パウロはピリピの人たちに教える必要があった、教えが必要であるということを感じていた。で、それが霊的な成長なんですね。一章の9節で、この10節にもありますけれども、彼らの愛というのはもう本当に純粋、ね、あなた方の愛がって書いてますね。愛してるんですね。でも真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりと、そして真に優れたものを見分けることができるようにということなんです。その愛は純粋なんですけれども、紛れもない事実なんですが、成長が必要だった。その成長というのはこの識別力を身につけていくという、その愛がもっと豊かにされていくために識別力が必要であると、ちょうどこれは子供が親を愛する愛というのは疑いもない事実なんだけれども、今度はその子が成長し、親が子を愛するほどのその愛へと昇華していくというか、この、高められていくというか、見分けがある愛ですね、成熟した愛です。で、そこへ行って、そして純真で非難されることがなくと、このキリストの日にはと、この10節に書いてありますけれども、再臨を待ち望むその信仰の中に、この、絶え間ない霊的成長の努力、自分が変わっていくということを惜しまない姿勢というのがあるわけなんですよ。で、それでパウロがですね、この手紙をこの書いていく中で、この1章の23節以降にさっき見たのは、反対者が存在するんだよっていうことを教えていたんですよね。パウロがピリピで迫害を受けました。 鞭を打たれてですね、牢屋に入れられました。でそのローマの植民都市であるピリピにおいてですね、彼らも苦しみを受けていたんですね。反対者が出てくるんだよと。イエス様を受け入れた人がやはり驚いてしまうのは、こんなに素晴らしいものなのになんで反対されなければいけないのかということになるわけなんですよ。しかしそれは事実そうなんだと。戦う、奮闘するということが必要になるんだということを教えている。だからこそ一つになって奮闘し戦っていくことが必要なんだよと。また苦しみというのも実は神様の御心に反してるから苦しみを受けるんではなくて、キリストの賜物としてですね、この信仰が与えられて、それも賜物だけれども、苦しみをもこの、賜っているんだよということですね。これ霊的成長ですよ。なんか嫌なことが起こったらですね、いやこれはおかしいな、クリスチャンになったのに、そうじゃないんだよと。これこそが神様から与えられている賜物なんだよって。クリスチャンはこの経験であるがゆえに苦しむんだよということを教えているわけなんですね。こうやって識別力をこう養っているわけですよですね。で外側にこの反対者がいるんですけれども、今度ね2章以降でその内側にある問題を話すんですね。内側なんです。教会の内に似たような問題が起こったんです。それが何かというと対立ですね。その分裂まで言ってないですけれども、お互いに競争している、その何ていうのかな、それがね起こってたんですよ。それでこの一つになってください、一致してくださいという話になるわけなんですね。でちょっとその背景を見たいんですけれども、4章の2節と3節を開いてみてください。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同僚者とも共に福音を広めることで私に協力して戦ったのですと。戦ったよと。この二人は女性で、そして福音の働き手でもあったわけなんですね。本当に彼はとてもこの二人の人を励ましていると同時にですね、柔らかくですね、戒めも与えているんです。一致してくださいって。だから本当に熱心に純粋に主にお仕えしているこの二人の姉妹でさえがですね、この、競争しているというか、この対立している状況があったわけなんですよ。あともう一つ、このバラバラになっているということを教えている箇所が2章なんですね。2章の20節と21節を見ます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰もみんな自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいませんと。でこのようにピリピの人たちのことを真実に心配しているですね、まあ、心配っていけないんだとかなんだかってよく私たちは言いますけど、ここで言ってる心配っていうのはこの愛から出ているどうなのかなっていう心配ですよね。その人はテモテ以外にいないと。これはだからピリピの中の問題というよりもそのパウロがいるローマあたりにいる人たちのことだと思うんだよね。で何でかというと誰もみんな自分自身のことを求めてるだけでキリストイエスのことを求めてないと。自分の都合、自分のやりたいこと、自分のっていうふうになってって、結局ピリピの人たちに対する思いというのがこのパウロが持っていたけども、神から与えられて持っていたけども共有できるのはテモテだけだったと。同じ心になってるよと、思いになってるよということでありました。各人が勝手なことをしているわけなんですね。勝手なことって言ってもなんとなくそうなっていたってことだと思うんですよね。でそこを彼が パウロが取り上げて、自分自身のことだけ求めてて、キリストのことを求めていないっていうふうに、その本質的な霊的なことを、問題を取り上げたわけなんですね。ですから、そのこの分裂しそうになっているか競争しているという問題がフィリピンのところにあり、あとは無関心であって、このまあローマの方なんだと思うんですけれども、あのそのパウロと同じ思いになっていないで、自分たちでこの勝手なことを行っているわけなんです。ですね。この勝手なことを行っているって別に争ってるわけじゃないんですよね。ただ無関心なだけなんですよ。でこれってね、どうですか、平和ですか。例えば何にも喋らない家族、ね、平和だな。平和ですか。違いますよね。お互いに分かち合えてないから、ある意味で憎しみ合ってるから、何の会話もないんですよ。でこれは教会にも起こり得るよと。キリストを求めず自分自身を求めたらこうなるんだよということなんですよね。でこういう背景があったんです。でそれでね、この一致について話していくんですけれども、一節にもう一度読むと、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならと、こう言ってます。でこのもしってあるんですけれども、これはあの仮定ではなくてですね、事実そうですからっていう。だからあなた方はキリストにあって励ましがあり、愛の交わりがあり、慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるんですけども、もしそうであればこうこうこうじゃないですかと、こういうふうに言ってるわけなんですね。事実あるんです。でキリストにある励ましで、これはイエス様が聖霊の約束について弟子たちのお話になった時に、もう一人の助け主というパラクレートスと、それと同じ、この言葉が使われていますですね。まあ、パラクレーシスっていうその同じ意味のですね、そのもともとの意味がそばにいて援助するということであります。でキリストのによって励ましがあるというのは、イエス様が共におられるよということを信仰の目で体験していくことなんですね。イエス様がこのようにしておられるよ。例えば自分のことをすごい否定してくる人がいるとします。特にクリスチャンであるということで否定してくる人がいるとします。でもイエス様は、彼らは何をしているかわからない、どうか許してくださいと、その全部自分の通っているところをイエス様ご自身が先んじても通っておられて、そして慰めを得るわけでしょ。あ、今ここにイエス様おられるんだって、今ここ通っているけども、これはイエス様、あの神様が私を見捨てたのではなくて、むしろ神が今ここにおられるんだと、これも神の許しによって起こっているんだと、でイエス様はその苦しみを持っておられるんだ、このように信仰を持って受け入れることができるわけですよ、ね、でそこに慰めるわけです。でこのことがここで言っているキリストにあって励ましがある、この親しくイエス様は近づいてくださるわけなんですね。臨在してくださる。で次に愛の慰めとあります。愛によって慰めが与えられるよ。で私たちが礼拝において、この前の日曜日とその前の日曜日に画家を学びました。画家を学びました。ソロモンが書いたあの歌ですね。で私たちがこの人間が持っている問題、または教会の中でさえあるいろんな問題の根っこっていうのは本当にもう一つなんです。たった一つなんです。それはですね、神に特別に愛されて守られているっていう愛の保証が 欠けているんですね。でここが、全ての始まりです。神が愛であって、そして愛には恐れがなくて、全く愛は恐れを締め出すと。で、私たちが神を愛する前に、神がまず私たちを愛し、神は罪の備え物としてキリストを私たちに与えてくださったと。ここに愛があると第一ヨハネに書いてあります。でこの愛の保証なんですね。でこれがその画家の学びの中ではっきりしたのが、特別な愛なんですね。その修羅の女がですね、この画家の中で自分の肌が黒い田舎娘なんですよ、彼女は。でもソロモンは特別に愛しました。最も美しい人よとこう言ったんです。で、宮廷の中にはもっと 色白の綺麗なお姉さんたちがたくさんいるわけなんですよね。けれどもソロモンありったけの愛情で彼女を守り、我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだって、他の綺麗なお姉さんたちを茨っていうふうに言ってるんですよ。そして百合の花だってこう言ってるんですよ。こういう特別な愛なんです。愛の保証なんです。なんか平等に愛するなんていうのは本物で愛じゃないんですよね。平等に愛する、私が平等に姉妹たちを愛してますって言ったらとんでもない発言でしょ。私の奥さん愛してますよ、どんな人よりも。これが正常な愛でしょ。神の愛はそういう愛なんです。特別な愛なんですよ。だからね、これから一致について見ていきますけれども、一致というのは決して全ての人が同じという意味ではなくて、神の愛と恵みっていうのは特別に、ある意味で差別的に注がれていくものなんですね。この特別な愛ということを、また恵みというのを受け入れるのが難しい素地がこの日本社会にはあると思います。ちょうどね、先日宣教師や牧師と交わりをしたんですけれども、日本で牧会している宣教師の一人がですね、悩みというかちょっとこう話してくれたんですね。母の日の話をしてくれたんですけども、母の日に教会でお母さんたちにね、カーネーション用意するとかいろいろしてね、お祝いをしようとしていたら反対の声が聞こえたんですね。でそれ何かって言ったら、そのお母さんじゃない人がそれをもらわないことで傷ついちゃうんじゃないかってこう言うんですね。で彼は悩んだんです。なんでってなんでって祝福すればいいじゃないですか。なんですけれども、全ての人を平等にしなければならないという、他の人たちをないがしろにするじゃないかと言って、その根っこにあるのは平等にしなければならないという、 こう考えがあるんですよね。でこれ神の愛じゃないんですよ。祝福するんですよ、特別に。そこには差別があるんですよ、当然。そうでしょ。聖書にはその恵みについてイエス様が持っているものはさらに多く与えられて、持たないものは持っているものまで取り上げられると。そして持っているものがますます神から与えられて、そしてその豊かさに従って人々に施すわけなんです。その豊かさを持っているからこそ、私たちの奉仕というのは本物になるんですね。つまり奉仕というか、そのミニストリー、働きというのは全部与えることであって、何か自分に必要があってそれを満たすためにするものじゃないんですよね。人間技じゃないんですよ。ところが多くそれを そのようにね、何か自分のこういう必要があるから奉仕をする、これをしたいっていうふうになるわけなんですけども、そうでない、恵みによる奉仕なんですね。恵みなんです。で、今言ったその特別な愛なんですね。ですからまずこのことを、このどうでしょうか、まあ女性の人とね、あんまり話さなかったんですね、今回交わりの時ね。で、少し僕ね、この礼拝の後でね、説教した後でね、で女性たち集まってこう話してるじゃないですか。で、私入らなかったんです、あえて。いえ、話しづらくなるんじゃないかなと思ってね。特に夫婦愛を描いてますから、性的なことも含まれるわけですよ。で、どうお感じになったかわからないんですけれども、でも女性だったらわかると思うんですよね。この特別な愛の保証、守られていきたい安心感ですよね。で、実は男もあります。男も等しくありま す, です、ね、で次にですね、御霊の交わりにがありとあります。この御霊の交わりで、御霊によって交わるっていうのは、私たちのこの言葉に尽くせないところのうめきの部分も完全に神様がね、交わりを可能にしてくださる、その御霊の取り計らいのことなんですね。ローマの8章の26節に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますと。このように言葉を超えるほどのそのところにおいて御霊が助けてくださって交わりを可能にしてくださる。例えば、聖書の予言、約束というのは、思いを超えたところの神の平安で私たちの心と思いを守ってくださると。この思い煩いを主に委ねなさいというところで、ピリピ書に書いてますよ、4章にね。あとは言葉に尽くせない栄光に満ちた喜びって書いてあるんですね。で、これが第一ペテロの1章ですね。喜んでるんですけど言葉に尽くすことができないと。そしてもちろん愛についても、人知を超えた愛と、エペソの、あれは3章に書いてますね。そのキリストの深さ、広さ、長さ、あそこですね。で、このように私たちの知性を超えている理屈じゃなくてですね、そのところでの交わりを御霊が可能にしてくださるんですね。で、この結果として愛情と憐れみがあるっていうんですね。愛情と憐れみがある。で、この愛情という言葉が一章の8節で、キリストイエスの愛の心を持ってどんなにかあなた方すべてを慕っているかのここなんですよ。で、これでどうやって説明しました、この慕っているっていう言葉はね、肝なんだよと、肝っ玉なんだよと。だからもっと深い部分なんですよ。その腹の部分で愛してるっていう愛情なんですね。深い深い、この愛してるよっていう。で、イエス様の愛は、憐れみというのはここから来ているものです。その憐れんだっていう言葉がですね、福音書には何度も書いてます、イエス様の働きの中で。で、その後でこの病気の人を癒し、悪霊を追い出しってこうやって書いてあるんですね。御国の教えを教えて。で、そこも同じなんですね。腹から来てるんですね。だから、ちょっとこうアジア的ですよ。この心からっていうと、なんかね、ちょっとなんかこう心から愛してるっていうと、なんか腹から愛してる、腹黒いって言葉あるじゃないですか。腹、肝、ね、で、まあその同じ日にですね、先ほどの、交わりの中である牧師さんと話してですね、まあ、誰かが教会からいなくなることについてね、まあその彼はこう言ったんですね。教会がお店のようなところだったら、まあ、当たり前のことだよねって。だってお店でほら気に入らないかったらさ、すぐにもういなくなるじゃないですか、お客さんは。で、会ってる人だけは残ると、ね、というふうに割り切ることはできるんですね。簡単ですよ、お店だったら。 でも牧師って割り切れないよねって話をしてね腹から感じてるんですよね、腹から。まあこれは別に牧師に限らず兄弟姉妹みんなが腹から感じてるんですよね。これは理屈じゃなくて頭ではその通りなんですよ。主はその与え取られるわけですから、主がなされているわけなんだけど、そうなんですよ。それと同時にそのキリストイエスにある愛の心、そして慕っているなんですよね。でその愛情とこの憐れみ、今言ってるこの憐れみというのは、なんていうのかな、単にかわいそうじゃないんですね。単にかわいそうじゃないんです。共感する。で共感だけじゃなくて行動に移すんですね。そこまで含まれます。今少し英語が日本語的に日本語化されてますけど、コンパッションという言葉ご存知ですか。コンパッションですね、難しいんですねこれ訳すのね。哀れみっていうとなんか、ああかわいそうねっていう、あかわいそうこれないじゃないですか、ね、それ上から目線でしょ。まだけれども共感するって言ったら違うじゃないですか。同じところに立って、でそれにさらに行動に移すんですね。行動に移します。でこのようにして一節すごい時間かけましたけれども、これがあるから次に一致の話になって、二節をもう一度読みますと、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいと言ってるんですね。まず喜びが満たされるようにとこう言ってます。ずっとこのね、私は主にあって喜んでますとパウロは一章で話してましたけれども、そしてパウロの近辺でも周りでも福音を伝えている人たちの中に、なんとパウロを引き落とそうという妬みを持って競争してですね、競争してこう福音を述べ伝えている人たちもいるということを、この一章の15節にね、または17節に言ってるわけですよ。でも18節で、でも福音が伝えられてるじゃないか、キリストが述べ伝えられてるじゃないか、だから私はこのことも述べ伝えます、喜びますと。素晴らしいですよね。ここまで来るともう達人ですよ、信仰の。やっぱやだよ、僕も引き落としながら福音伝えてるとちょっと死をどうか潰してくださいって祈っちゃうけども、パウロはそれもないっていうぐらい続婚なんですよ。御国続婚、もう神の国ばっかり見てるんです。でもね、自分たちの仲間に同じ要素あったら嫌だよね。競争、妬み、仲間だと思ってるところにその違うアジェンダと、アジェンダってやりたいことがあってね、そしてそっちの方を選び取っていく人たちがいたらですね、それは喜び半減しますよ。そこで満たされるようにってこうまず話すんですね。でこれ同じ愛の心を持ちと書いてますけれども、次その心を合わせというのは、この思いを合わせるということですね。この心って書いてますけど、思いを合わせというふうに言った方がいいですね。英語だと like minded という言葉はずっと使われてるんですね。このピリピリ like というのは似たものということですね。似ているという意味ですね。そして minded というのは思いという意味ですね。だから思いが一つになっているということです。そして志というのはもちろん意志のことですね。だから愛というこの感情という深い感情面においても、思いという知性においても、また志という意志においても一つとなっているようにと言ってるんですよ。これね、単に調子を合わせるのとは全然違う領域です。他の人たちの意向に合わせるとか、思っていることにこの合わせていくという調整の仕方、一致の仕方では全然ないんですよね。ではなくて、もっと態度ですね。態度のその何て言う、内なる姿勢って言ったらいいでしょうかね。でこれもね、人間技じゃないんですよ。だってみんな違うこと言ってんだから。 で、聖書はそれを違うことを言ってることを禁じてない、むしろ多様であるって言ってるんですよ。異なるんですよ、私たちは。だからどこに一致があるのかって言ったら、ここの一節に裏打ちされた、そこにあるへりくだり、これから学んでいきます。へりくだりから生まれてくるんですね。で、いくら自分が他の人にこう合わせながらいろいろこう調整しながらやっても、自分が残ってんだよね。絶対破綻します、絶対破綻します。自分が残ってる、一つとなってるっていうのはですね、簡単に言うと自分がないんですよ。自分がないんです。あとでイエス様がキリストはご自身を無にしてって言ってるんですね。で、そのように自分を忘れているということです。だからキリストとのこの交わり、愛に感動している、慰められているですね。御霊と交わっている。で、これがあって、もう私イエス様ってなっているからこそ、自分を忘れることができ、一つとなることができる。だから全て神と自分との間の縦の関係があるからこそ、横の関係がその後にできる。神からの賜物なんですね。自分の努力では一切できないです。で、これがまず、知らなければいけないこと で、そして次いきます。3節ですね。で、4節ですね。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに自分、人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。これからですね、パウロは主にある喜びに満たされるための秘訣を話していきます。一章においてはただキリスト、ただキリストですね。一章においてはこの、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですという、もうキリストだけで、このようになっていたからこそ喜びを保つことができたわけなんですね。物事の見方もですね、それにキリストを中心に見ていくことができたので喜びがあったんです。で、2章では服従するというのがキーワードになってきます。従わせていく。この5節以降にキリストご自身の模範が書いてありますが、まあ、そこでも従わせていくっていうね、自分を卑しくし死にまで従いっていう言葉があります。その後でパウロの心構えが12節以降に書いてありまして、そして19節以降にテモテがそのような思いを持っていて、そして最後にエパフロデと、エパフロデとですね、がこの25節以降にあるんですよ。で、この絵の模範がこのずっとこのパウロを書いていくんですけれども、一致を保つことができる方法、ひとえに自己中心ではない、反対のへりくだりなんですね。自分のことではなくてキリストを思うということです。キリストにあって他者のことを思っていくということです。で、前回の交わりですね、この心への学びの後の交わりでお話ししましたね、このアンドリュー・マーレーが言ったんだと思うんですけれども、へりくだりというのは自分を卑下することではなくて、自分を忘れることだと、自分を思っていないことだと。で、自分はできてないとかダメなんだっていうのはへりくだりじゃないんですよ。それね、むしろ傲慢でさえあります。なんでか、自己憐憫ってね、未だ自分のことばっかり考えてるから、自己中心的なんですね。自分を神と他者、隣人のために忘れていることが、これへりくだりの結ぶ実なんですね。で、この自己中心という言葉が 自己中心という言葉がこれ日本語の意味合いで取るとね、この誤解していくので、じっくりとこれをですね、この検証していきたいと思うんですね。すべては物事のすべてはキリストから始まって、神の恵みによって成り立って、神の召しです、呼ばれることによって教会というのは形成されます。だから一見良いとみなされているものでも、私たちはいつも心のこの思っている動機というのを調べていき、実は良いことどころか神の教会への一致を壊してしまうということにもなりかねないことをですね、気づかなければいけない。いろいろあります。私は神からこのような賜物が与えられています。だからこの賜物を持ってこの教会でなんかいろいろやりたいです、こう言ったとします。これね、良さそうに見えるでしょう。良さそうに見えるでしょう。英語にするとね、I と私は私は私はって言ってるんですよ。私なんですね。私にはこういった能力があるから、この教会で使ってもらおう、願わくは雇ってもらおうって、これちょっと言い換えただけですよ。世の中の団体とか会社と同じような発想になっている場合があるんですね。で、発想を変えなきゃダメ。その反対が必要。つまり自分の持っているものを発揮するのではなくて、自分を持っているものを何を諦めるかということなんです。自分の可能性を探ることではなくて、自分の可能性を捨てることなんです。正反対、神のゆえに自分を捨てるんですよ。これが大事です。神の恵みの賜物なんですね。神からくださった賜物なのに、自分のしていることがいつの間にか自分の所有になっていくっていうことが起こってくるんですね。管理者であるにしか不思議ないですよ。だからマンションの管理者いるじゃないですか。1階でおじさんがマンション住んでる人分かりますよね。所有者ですか。そしたらもうお前ちょっと首になるじゃないですか。にもかかわらず、その私たちが教会の中で所有してると思っていく、思い込むだね、思い込んでいくことがあるんですね。例えばね、ある妊娠しているお母さんがこのように叫んだっていうのを聞いたことあるんですね。このお腹の中の赤ちゃんは私の一部なのよ。良さそうに聞こえるでしょ。とんでもないですよ。それは自己愛そのものです。献身的な犠牲的な、だから結局ね、その無私の母の愛のように見えるね、この献身的犠牲的な愛でもね、自分が育てて自分が愛して自分のものっていうね、所有欲を満たしてる、これ自己中心性が働いてるんですね。これで子供でね、もうダメになっちゃう人たくさんいるわけですよ。私はこうやって子供って犠牲的に見えるんだけど、自分を愛してるんだよ。そうではないですね。自分が世話するのではなくて、キリストこそがその人を世話育てることができる。だからキリストにまず自分自身が捧げていく必要がある。キリストのものになってる自分が。そしてその人を自分じゃなくてキリストに導いていくのだという、人間的に見たら時にはバッサリ切るっていうことも起こるわけです。覚えてるのがね、ナーマンね。ナーマンがね、本当にもう大病になってね、治されたいと思って行ったんですよ。そしたらね、エリシャが出てこないの。出てこないの。そしてしもべが出てきて、ヨルダン川に行って7度入りなさいって言った。超冷たい。愛なんか全然ない。でも彼は知ってたんだよ。プライドなんだよね、プライド。ナーマン。本当に愛してるってのはこういうことなんですよ。それでこんな単純なことで、で最後にね、赤ちゃんのようになったって書いてある、ね、これはね、彼がね、本当にね、この今までね、この優れてたシリアのね、将軍だったわけだけども、そういうものにとっても赤ちゃんのようにね、素直な信仰を持つことができるようにね、こう導いてあげることができたわけですよ。 これこそが本当に愛していることなんです。で、こう言っていろんな形で自分中心、自分が出てくるんです。で、私はこれこれのことができるのにどうしてやることができないのだっていうこの思いを捨てきれないとですね、どうなるかというとどんどん心が虚しくなってきます。いや できないっていううちにどんどん喜びがなくなってる。自分というものを捨てられない、持っていた状態がこの動いていると教会の中でも喜びが少なくなってきます。何かをすることじゃないんですね。 あと自己中心の中ですることだけじゃなくてしないことっていうのもねあるんですよ。つまり主から与えられた恵み、その務めがあるのに自分の都合に合わない、自分の生活が崩れるとかいろんな理由によってその責任から免れようとする自己中心性で、何も悪い問題起こってないから綺麗に見えてね、なんかすごいじゃんこの人、何も問題持ってない、それ何もやってないから問題持ってもねで、あることをしている人はね、もしかしたら弱さがあるし、人から拒まれるし、なんか始めたら逃げられるし、ちょうどモーセがね、神から召された時に、自分の言うことをイスラエルのために聞くわけないから、逃げたんだよね。で、こういった自己中心性です。で、イエス様の弟子たちを足を洗うことを思い出してください、あの話をですね。で、あれって、この自己中心性の中にある無視の行為があるわけなんですけれども、イエス様のね、でそこに描かれているのは一体何かっていうとね、こう手を汚す、手を汚すことをやりなさいっていう教え以上の話なんですね。面目とか自尊心の問題を取り組んだんです、イエス様が。何かというと、誰かが必ずしなきゃいけないものなんですよ、これ足を洗うっていうのは。誰かが何かしなきゃ、誰かやらなきゃいけない。だけどもそれってしもべがすることだったんですね。だからこう、だから多分横目でこう見たと思うんだよね。てか心の中ではね、なんかしなきゃいけないんだけど、なんかこれやったらなんか変な風に見られるしな、恥ずかしい思いするなという気が引けるな。ということなんですね。そこでイエス様が言ったんです。そして足を洗ったんですね。だからやっぱりね、イエス様の恵みないとできない、イエス様の恵みないとできない、イエス様につながって、イエス様がこのようにされたんだから僕もイエス様についてきます、イエス様が一緒にいるから共にいるんです。そしてさっきの愛の保証ですよ。誰かにこう問い詰められてもですね、いやそうじゃないですか、この愛の行為をしている人ってなんか他の人に言われるじゃないですか。その不道徳な女もそうだったし、シモンにこの悪く思われてたしね、あの立法が立法、あのパリサイ人のマリアだって、この弟子たちに責められて、特にユスカリオテのユダに何か言われたし、この行為を捧げてですね。そのように自尊心や面目っていう問題がこのあるわけなんですよね。でそこで次に虚栄という言葉があります。虚栄、この自己中心から虚栄で少しも話したんですけども、実質がないのにそれでも自分のしたいことをしてみるっていうことなんです。実質がないのに、これ虚栄ですよね。神の召し、神から何を言われたんですかというものがない、恵みがそのイエス様についていくっていうその恵みがないで、自分が何かやってるっていう そこにある充足感だけなんですね。満足感っていうか、どんなにできるとしても見心がないので、実質がないので自我だけが残ってしまって、精霊の油注ぎがないので虚しくなっていくんですよね。でそれで喜びがなくなってしまうわけなんですよね。 で、このね、捧げるってこう奉仕するとか、この何か教会でいろいろやっていくっていう、まあ、先ほど実はこの来る前に学びの前にね、他の学びで分かっちゃったんですけども、そんなに私ができることあるのかな、そんなに私はできるのか、何ができるかっていうので悩むわけなんですよ。でもね、問題はそうじゃないんです。どれだけ捨てられるかなんです。どれだけ自分というものを意固地になって握りしめているものをいかに捨てていくかっていうことなんです。イエス様はお前がいるっていうことが喜びなんだよ、これだけしか言ってません。喜びはイエス様の喜びはここに私がおりますという喜び、というそのしもべの言葉だけなんですですね。けれどもこういうものは私はどうしても譲れません。イエス様が言われてるのに、でそこでいやそうではない、私についてきなさい、はい分かりました。でペテロは何ですか、網を下ろしたんですよ。捨てていく作業なんです。そしたらね、イエス様隣にいるから、イエス様うちにおられるから、聖霊によって自分じゃなくてイエス様がしてくださる。愛することもそう、愛することも自分の愛じゃなくてイエス様の愛で聖霊に満たされて自分を通してそれをしていくことができるわけなんですね。だから自分をいかに捨てられるか、私たち間違ってしまいます。何を自分が貢献できるか、何を与えることができる、そうじゃなくていかに捨てられるか自分を、そしてイエス様がいかに私を満たしてくださるかなんですよね。でそしてですね、次いきますね。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいという言葉がありました。このへりくだるという言葉がもうこれでかなりはっきりしてきたんじゃないですかね。でこれを知っている人は相手を自分よりも優れたものとおのずと見なすことができるんです。今までは他者を批判し見下していても自分自身が神様と取り組んでですね、それでいかに自分ができないか、キリストから離れては一体もう何にもできないという、こういうことを知って初めて神が働いてくださる、働くことができる、できる、おできになる、聖霊が働いてくださるわけです。でそれでその時にはですね、もう他の人はみんな偉く見えますよ、尊敬できるようになる。もう私の場合は宣教師や牧師でした。その相手は初めて宣教師を見た時ですね、クリスチャン教会初めていた時ですね、こんな傲慢なやつらって思ってましたね。日本に来て俺たちを教えようとするのか、で拙い日本語でなんだろうなって、何しに来たんだって、ね、アメリカに戻ってちゃんと仕事しろよとか、こんな感じでね思っていたわけですね。で今度ね、今度牧師にだって思ってましたよ、否定的な思いでね。インターネットでね、この結構ね、この教会についての批評っていうの書いてあるんです、批判とかね、たくさんありますね。でも共感できるのたくさんありました、ね、じゃあ自分どうなのかっていう問いかけなんですね。で自分が宣教の働きをしてボロボロになって、ことごとく自分ができないことを知って、全員尊敬できるようになりました。一番尊敬している人がもう宣教師ですね。まあ説教とか聞くともう宣教師の話多いでしょ。例えば炎のランナーのですね、なんだっけ、あの人はエリクソンっていうの忘れちゃった、そうリードですね。で彼は中国の宣教師の両親によって育てられてですね、中国に行った。でそれでそこの場所で強制収容所、収容所でね、日本軍の収容所の中で死んだ。でもそこでバイブルスタディを受けていた、男の子はね、彼がその彼のその中で彼が祈ったわけですね。その彼敵を許しよう、許そうよって、兵士ですよ、いつも嫌なことする、その監守っていうか、いつもいじめる、そんなことできるわけないじゃん、敵を愛するなんて思ったんだけども、祈ってみようよって祈り始めた。そしてその死んでたわけですよ。でその愛をどうやって示すかって言って日本に来たわけですよね、その15歳、その若い男の子がですね、男の子って言ってもその時はちょっと大きくなってます、終戦の時はね。それで北海道東北 教会をたくさん開拓して、で彼の自慢の言葉がですね、私は中国人と日本人と韓国人一目で見て分かりますよその違いがとかね、まだそれだけ日本語ペラペラ話せてね、教会の開拓したわけですね。でこういう話聞くともう涙ちょっとよぎれないんです。私本当にダメですね。宣教師一番尊敬してます。そして牧師ももちろん尊敬してます。なんだよこの牧師はとかってね思ってたんですけど、本当に飯がなければ何もできない。愛なんてこれっぽっちも抱けないですね。神からの賜物でなければ、聖霊が与えてくださるものでなければ、上からの何かがなければ、神様から直接なければね、何一つできないですね。ということでいいですか、互いに自分を人を自分よりも優れたものと思いなさいということなんですね。そしてですね、自分のことだけでなくて他の人のことも顧みなさいということ。だからこのさっきから強調してたのがこの一章からの続きで、一章はね、自分ではなくキリストっていうふうに言い換えることができると思う。自分ではなくキリスト。でここでは自分ではなく 他者なんですね。ですね。譲っていくというか、でさっき言ったように服従する、従わせていくっていう、明け渡していくって言ってもいいですね。自分の持っているものを話す、当然として持っている力権威を、この捨てていく、権利を捨てていくって言ったらいいでしょうかね。エペソの5章には互いに服従し合いなさいって言って、その後でこの夫と妻の話が書いてあるんですよ。自分を捨てるって難しいね。でも捨てていく作業なんですね。でそれがあるから本当に喜びがね出てくるんですよ。教会の中で一番喜びなくす方法、自分、これがあるとなくなる。もう見事に共栄に入って、とかって喜んでるつもりが全然力が入らないっていう、内側から出てこないですよ。で英語ではね、よく日曜学校でこのジョイっていうのを教えるんでね、喜び、ね、すごくね分かりやすく教えるんですよ。 JOY じゃないですか。 J は何かって言ったらジーザスだと、ジーザスの J なんですよ。イエス様が一番だと。O は何かって Others、 他の人たちなんだと。2番目は他の人たちなんだと。そして Y は You、 あなたなんですよと。だからあなたが3番目に来て、そして他の人が2番目に来て、そしてキリストが1番目にあるときに本当に喜びに満たされることができるんだよということなんですね。でもこれは成長なんですね。成長です。自分のことをねまず考えていいんですよ。生まれたばかりの、新しく生まれたばかりの、そして成長していくんですね。成長していきます。子供がね大人のことを考えてね、私働きますって言ったらアホかですよ。自分のこと考えていいんですよ。でも成長してって、例えば6歳ぐらいの、6年生ぐらいになったら1年生の子をね世話していくっていうのを覚えていくじゃないですか。高校大学になったらもっともっといろいろなものを任されていくわけじゃないですか。そして親になるわけですよね。で そこでどんどん無視の愛が入ってくるわけですね。無視、自分を置いてそのいろんなことをやっていくようになるわけなんですよね。でこれが、これから見ていくわけなんですけれども、ご覧のようにもう1時間ぐらい経ったんじゃないでしょうかね。本当は11節までやろうと思ったんですけれども、次回、これはすごいコンテンツなんですよ。このイエス様の心、イエス、キリストにある思い、イエス様に習っていく、もう全てはこのキリストに持っていくんですね。このパウロはね、もう生きることはキリストと言ってるように、3章でも、このキリストが書いてあるし、もうずっとこの書いてキリストを見て、それをキリストと自分を比較していくっていうね、ということになっていきます。ではお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に、じっくりと見ていくことができて感謝いたします。そして喜びはどこから出るのかなって本当に、今明らかに このすることが御言葉によってできたので感謝いたします。主よ、どうぞ聖霊で私たちを満たしてくださり、私たちがそれに服従できますように、導きに服従できますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。